おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。3月になりましたね。今年はどうやら花粉の飛散率も高く、絶賛ただいま鼻水、目のかゆみに悩まされているおかげです。皆さんはいかがでしょうか？今月はですね、3月、弥生3月です。素敵なゲストに来ていただきましたよ。後ほどご紹介したいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局。大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは今日のゲストです。なんとですね、実は九州を中心に活動されている、今日は常松智則さんということを方をお招きするんですが、常松さんは作業療法士であり、健康経営アドバイザーでもあり、なんとコーチングプラットフォームの認定コーチでもあり、さらに、私がディレクターを務めるシナプソロジー研究所認定のシナプソロジーアドバンス教育トレーナーといういろんな活動をされている方です。常松さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いし
お
ま
願
す。
いします。ちょっとね、今日は顔が映ってないのが残念なんですが、私よりと若くって、なかなかの男前さんなんですよね。声だけなのが残念なんですが、声もなかなか男前ですね。
がとうございます。
よく言われませんか？
いや、あまり声だけの出演っていうのがないので、言われたことはないんですけれども、はい。なんか、ちょっと今日じゃあ意識して喋ってみたいと思います。
ということは、顔は男前だねってよく言われてるってことですね。
ご想像にお任せします。
いやー、もうちょっとね、あれですよ。いっぱい女の人泣かしてんじゃないですか？大丈夫ですか？
いえいえ、そんなことないですよ。ありがとうございます。そう言っていただいて。
いいね、はい、もうね、常松さんは本当に勉強熱心でね、いろんな研修にもよく参加してくださいます。それだけじゃなくて、本も出されたりだとか、多岐にわたって活動しているので、ちょっとね、常松さん自身で、ご自身の活動、どんな活動しているか教えてもらっていいですか？
はい。現在は、医療介護業界の方で作業療法士として、今はですね、デイサービスの方で勤務をしております。はい。で、まあ、その傍らですね、行政の方で認知症予防教室、健康教室などもちょっとこう関わらせて、まあ、いただきながら、そこで先ほどご紹介いただいたシナプソロジーを活用して、まあ、地域の皆様が、健康になるようなお手伝いをしてます。そして、作業療法士って、まあ、脳の仕組みだったりとか、精神医学とか、心理学みたいな、知識も国家資格として持ってる資格なんですね。で、その知識を活かして、働く方々が、元気に、生き生きに、まあ、心のや、悩みも、少なくなるような、働き方をしていただきたいなというところで、メンタルヘルス研修であったり、コミュニケーション研修であったり、まあ、離職防止研修みたいなのを企業研修講師として、副業として行っているっていうのが私の今の活動です。
すごいでしょ？なんかもういろんな業界にこう手も足もこう伸ばしてアメーバーのように
アメーバ。
仕事してる感じですけど、もともとでも医療業界にいらっしゃったんですよね。
そうですね。医療業界ですね。はい。
なんかその作業療法士の資格を取ったりとか、そういう医療の方でなんか仕事したいって言ったなんかこう最初のきっかけっていうのかな？なんかそれなん
はい。
かあったんですか？
実は僕、作業療法士になろうと思って、作業療法士に実はなった人じゃなくて、これ、はい、これ言っていいのかな？
言っちゃ
僕、
え、言っち
本当
ゃえ。
は 理学療法士になりたかったんです。
あら。
はい。バスケットボールをしていてですね、高校の時に腰の怪我をして、リハビリに通ったことがあったんですよ。で、ちょうどそこの、その時期に、高校で進路を決めないといけない時期がありまして、 私の姉がちょうど看護師で働いてた関係もあって、医療関係はどうだろうかっていうアドバイスをいただいたんですね。で、リハビリの仕事というところでアドバイスをいただいて、私自身もああいう仕事かってイメージがついたので、楽しそうだなと思って、私は理学療法士を目指そうと、進路の先生に、告げたんです。で、ちょうどその時に、受験の時に、友達が同じようにリハビリの学校を目指すという友達がいたので、その友達と仲も良かったし、そこと、その友達と同じ学校に行こうかなって思って、せっかくなら同じ学校に行きたいなと思って、その友達の願書を見せてって言って願書を移したんです。そうするとですね、受験票がですね、理学療法学科ではなく、作業療法学科の受験に なっていて
なんかちょっとふっと頭によぎったんだけど、そこ？
ですよね。そこなんです。で、僕、作業療法士ってその時に初めて聞いて、友達に聞くと、あんまり大きく変わらないよって言われてたので、その友達もサッカーをやってて、スポーツをやってた人だったので、同じような仕事なのかな、というところで、作業療法学科を受験し、合格し、その後、作業療法士になりというふうな、こういう仕事なのかな、っていうふうな、なんとなくな感じで、作業療法士になったという感じで
な
す。
ん
た
と、
だ、
びっくり。
きっかけはそうだったんですけども、でもやっぱり作業療法士っていう仕事僕に非常に合ってるなと思って、結果僕今、本当にこの仕事転職って思ってます。
いや、私も、なんていうのかな、常松さん見てると、理学療法士、作業療法士でよかったんじゃないかなって、なん
そう
か、
ですか。
言語聴覚士とかにもなればよかったんじゃないって。
そうですね。好きかもしれないですね。
絶対ね、声とか言葉とかって、ほら、早口言葉の本も出してるぐらいだから、でもなんかこう、なんて人生ってわからないね。
わかんないですね。いや、僕、あっこで理学療法士になってたら、全然、多分違う人生歩んでたような気もしていたので、こうやっておかげさんのラジオに今日出てることも、ひょっとしたらなかったのかなって今、聞きながら思いました。
そうですよ。私だって元はですね、舞台女優ですからね。早々に諦めたというか、私向いてない女優なんかって。
そうなんですか。
私は女優になりたかったわけではなかったんですよ。
でも、
声の仕事をしたかったんです、逆に。
そうなんだ。
それも視覚障害の方とか、そういった方に向けてのラジオドラマとか、そう、なんか映像がなくても声とか言葉だけで何かこうイメージをこう伝えたりだとか、そういうお仕事できないかなと思って放送専門学校に入ったんです
ええ、素敵。
よ。いえいえ、もうそしたらもう本当に大阪弁丸出しで、演技心も何もないので、もう先生に演技の演技やってこいみたいなことを言われて、仕方なく演劇の道に入ったというのが顛末で、もう合わないわけですよ、もう。人前でこうなんかやるっていうのがすっごく恥ずかしいし嫌で。
人生わからないですね。
なので、アルバイトで始めたこの運動指導が、エアロビクスのインストラクターという仕事が、メインになってしまったというね、ことの顛末ですが、まあ、なんか人生は何があるかわからない。
わからないですね。
わ からない。そう。まあ、でも、常松さん、なんていうの、まあ、作業療法士から、私、プロフィール見て、すごく不思議に思ったのは、健康系アドバイザー、まだなんとなくわかるんだけど、このコーチングとかね、あと、なんかほら、企業の方に向けて、その職員さんっていうのかな、社員の方々の、まあ、それ多分、心の健康ってことなんだと思うけど、離職率を、軽減する結果も出すような活動してるって、ちらっと見たんだけど、なんか、それをやろうと思ったきっかけってなんかあるの？
僕の人生の中で多分すごくターニングポイントになった出来事だったと思うんですけれども、私の現場で、すごく離職率の高い現場が、法人の中で事業所があってですね。で、そこの事業所で、 まあ、管理者の方が交代するというか、確か管理者がいなくなるかなんかのタイミングだったと思うんですが、その次の管理者として私の方が人事異動で、異動の指示が出たんですね。で、そこが今の現場ではあるんですけれども、通所介護、いわゆるデイサービスという現場で、で、介護を中心とする現場だったんです。ただ僕、その通所介護だったり、介護の仕事っていうのは一切やったことがなく、ただそこで管理者になるっていうふうな状況だったんですよね。で
介護って
も、
聞くだけでね、なんかもう皆さん、やっぱり離職高いっていうのはなんとなく聞きますもんね。
そうなんです。特にこの業界離職率高いっていうところもありますし、その業界とか仕事のことを知らない私が、まずじゃあ仕事を覚えてみんなを引っ張っていくっていうような、ゆっくりとした時間もなく、まず人が辞めないようにしなきゃっていうところが私にその時に課せられた課題だったんです。
なるほど。
はい。で、と考えると、どうやってこの現場をまとめていこうかなっていうふうに考えた時に、まあその時にはもうシナプソロジーの教育トレーナーとして活動していた時もあったので、脳の仕組みというのにも非常に興味があり、また私自身が作業療法士という資格も持っているところでは、脳科学っていうところも専門ではあるので、そこでもう、そうですね、もうもがくように、そうだ、脳の仕組み。もうここにいる人たちはみんな脳みそを持ってるんだぐらい思って
確かに。
脳の仕組みから人を動かすっていうことを考えようと思って、そこから人がなぜ考えて行動する仕組みっていうのを脳みその絵を描いて、ここの場所は人が考える場所、ここの場所は感情が動く場所みたいなのをずっと本を読み漁り、脳のあるこの思考から行動までの仕組みっていうのを一つの絵にまとめることができたんですよ。
それ自分で本を読み
そう
な
で
がら
す。
ってい
はい。
う。
ということは、この通りに人を動かしていけば人って気持ちよく動くんじゃないかって思ったのがきっかけで、それを実践した結果、離職率77%だった職場が1年後には7%まで改善して、その、年度末には0%。っていうふうになったんです。で、その経験を何かこう困ってる人たちに伝えたいなって思ったのが、この研修の始まりだったんです
ある種の
ね。
なんか、それはこう行動変容みたいなこととつながるのかしら？
そうですね。行動変容にも大きくつながると思います。はい。
まあ、それってきっかけはその介護の人たちの、まあ、離職を減らして、まあ、この仕事に、なんていうのかな、その介護の仕事にまあモチベーションを持つっていうか、そこでこう働くことを、ポジティブに選択をしていくっていう脳に変えるってことですよね。
そうですね。ただ、介護というところがなかなか過酷な現場だったので、そういう人たちも多いのかなとは思うんですけれども、介護の現場って結構特殊で、資格を持った、国家資格を持った人たちもいれば、無資格無経験で、新人でも10代の新人もいれば、60歳の新人もいる。非常に特殊な現場なんですよ。なので、この現場でこれを結果が出せたということは、どの現場でも使えるよなって思ったというところから、介護以外の、企業さんの方に話をし始めたっていう結果、あ、きっかけで、結果はそこでやっぱこう、ご好評いただいて、いろんな、研修とかに今呼んでいただいているっていう現状です。
まあ、ということはいろんな企業にもこう行ってるっていうことだと思うんだけども、私もこう企業のいろんな研修させてもらうんだけれども、なんかこう企業のこうカラーとか色とか、まあ、そこのなんて言ったら担当者の方っていうかな、すっごくいろいろだなって思うんですけれども、なんかその中でこうちょっとこれ難しかったななんて思うようなことはなかったですか？
そうですね。難しいことは結構毎回あっていて、何が難しいかというと、基本的に僕、医療介護畑でしか仕事をしたことがないので、難しく感じるのは、初めての業種の人たちに会うこと、毎回が。
ああ、なるほど。
はい。 なんとなくイメージがつく業種もあれば、全くイメージのつかない荷揚げとかですね。まず荷揚げって何だってところから始まり、その荷物をクレーンで積み上げてビルに、入れ込んでみたいな、あ、なんとなくわかるけど、その人たち何が困ってんだろうとかから始まって。そういう部分では知らない業界のところに飛び込んでいくので、毎回入り口は困っている、私が困っているところから始まる感じですかね。
ね、まあ、そういう意味では、まあ、ニーズ分析であったりだとか、まあ、情報収集っていうのが、でもまあ逆にそれを積み重ねていくから、まあ、いろんな人たちのことがまた分かるし、まあ、自分の中でこう世界が広がっていくって感じなのかな。
そうですね。結局、最初の入り口でどういうところに困ってますかというヒアリングを担当者の方から、しっかりとしていけば、やっぱり共通した悩みなんですよね。皆さん、現場では。で、私がこの研修をしている目的は、脳の仕組みを通じて、現場を変えるということをコンセプトとしているので、もう脳の仕組みってやっぱりどなたでも共通ということは、話してる内容は全部一緒で、聞き手の方々の捉え方がそれぞれ違うっていうところなので、
ということ
な
は、
ので
そ
そうです
の、
ね。
普通に働いている方にも、その脳の仕組みっていうのをお話しするのかな？
話します。
おお、皆さんの反応ってどんな感じですか？
いや、結構ですね、反応いいんですよ。なんて言うんですかね、こう言っちゃなんですけど、その脳の話って言われるとすごく難しく感じるところを、私の中で本当に噛み砕いてやっていっているところもあって、逆に何かこう、あ、そっか、普段うまくいっている、仕事の中でうまくいっていることは、脳の仕組みのこういうところでうまくいってるんだって腑に落ちていただいたり、逆に脳の仕組みがこうだから、あ、やり方が間違っていたんだなっていうふうに腑に落ちていただいたり、っていうふうに聞いていただけるので、何か一雑学とし、の一つとして捉えていただいて、面白く聞いていただいている印象はあります。
なるほどね。結構なんかみんな悩んでるのは、なんかもう自分は生まれつきこうだからとか、まあ、こういう環境で育ったからとか、なんかそういうところにこう原因というか、理由付けをしてしまっていて、まあでもこう脳って、まあそういう意味ではみんな同じように脳って持ってて、まあその脳をどう使うかっていうのは人それぞれなわけですよね。なんかその
そうで
辺を
す。
こう、詰めましたの、その面白いトークで伝えてるって。
面白い そうですね 面白いかは、面
まあ、
白くあったい
なん
と。
だろう、エネルギーがあるよね。
ああ、そうですね。僕、最近この仕事をし始めて思ったのは、本当に好きなんだなって思いました。この仕事が。話す仕事が。
あ、なるほど。もしかしてなんかストレングスファインダーとかってやるとコミュニケーションとかそういう質も高いんですかね？
ストレングスファインダーで行くと僕、コミュニケーションってそんなに上位ではなくて、1位はいわゆるその勉強し大好き、学習欲が1位で、
おお。
で、次は、妄想族の着想が、2位で。
一緒だ。
そうなんです。で、やっぱり、未来をみんなでこう明るくしたいので、未来志向も次にあって。で、そうですね。何があったかな。トップ3それぐらいだったと思います。
まあ、どちらにしてもこう、なんていうのかな、前に前にとか、今あることよりもちょっとこうなんか生み出したりだとか、そういうの好きってことですよね。
そうですね。あとは一体感が好きなんだろうなって僕思っていて、先ほどおかげさんも言われてたように、やっぱり人間って生まれて幼少期の頃に出来上がった価値観が、ずっと大人の中まで価値観として残るっていうのは、脳の仕組みからも言われているんですね。って考えると、僕10代とか20代の時に、兄と姉の影響で、すごく音楽が好きになって、そこの影響から僕も、大人になって音楽活動、バンド活動を始めて、
まあ、
なので、
結
ステ
構
ージに
やっ
立つ
て
こ
る
と
の
が、
ね。
ステージに立つことが多かったんですよ。で、ステージに立って音楽をやっている自分というよりも、ステージに立ってお客さんとこう一体感を持って楽しんでいる空間が好きで、
あ、
そ
そ
れ
れわ
が
かる
やっ
わ
ぱ
かる。
り、研修で同じものを、ひょっとしたらその楽しみとして求めているのかもしれないです。
それね、すごいわかります。私なんかまあ舞台に立っててもちっちゃな、いわゆる小劇場って言われるような舞台だったのでね、なんか自分がこう、なんか女優をやりながらスポットライトを浴びてるよりも、みんなでこのお芝居を作り上げて、ある時は自分もこう裏方でコンコンコンコンやって、みんなでチケットを売りに行ったりだとか、なんかそのプロセス全体をなんかね、共にやって、で、当日こう舞台に立った時にはお客様とこう舞台に立ってる俳優さんたちとみんなで一緒にこう作っていく空間、
いい
そ
で
れ
す
はすごい
ね。
好きでしたね。
そうですね。わかります、わかります。すごくわかります。
そう、だからなんか有名になりたいとかね、自分を見てとかっていうのは全然なくて、だからどちらかというと、裏方とか端役の方が好きだったのね。
そうなんですか。
そうなんです。何が好きって、舞台の袖から舞台越しに観客見てるのが好きだったんです。
わか
わ
り
か
ます、わか
る？
ります。わかります、わかります。
そうそう、なんかこう、どんちょうが上がっていくときの、こう、みんなこう、ふわーっとこう、こっちに来る空気とか、そうそうそう。もうね、だから、まあ、役者としては全然成功しなかったんだけど、今でもだから、こう、プロデュース的な仕事はすごい好きです。
今の話聞けば、僕も今現場で同じようなこと考えてるなっていうふうになんか気づいて、やっぱ、今のスタッフって、やっぱりそれぞれが、強みを持って、お互いを高め合って、仕事をしていただいてると思ってるんですね。で、本当に今のスタッフって僕から見ても愛すべきスタッフなんですよ。
いやー、もうそんなトップの人にそんなこと言ってもらったら、もうみんなね、喜んじゃうね。
だからもう、僕ができないこともみんなしてもらっているし、で、だから僕はこう机からみんながこう動いている先に高齢者の利用者さんたちの笑顔になっているところを見ると、なんかそういうこの景色がやっぱこう好きで、その舞台袖から舞台を見ているような。
なんかね、自分じゃなくても、なんかそこになんかこう空気がね、みんなが醸し出す空気が、もうそれすごい幸せよね。
そうなんです。
ねえ、そう。いやー、なんか似てますね。
ですね。
ね。いや、まあまあ、そういうのもあって、なんとなく常松さんには、なんか同じ匂いをこう、くんくん嗅ぎつけて、今回 ゲストにお招きしたんだけど、ちょっとまあ時間もだいぶ押してきたのでね、やっぱりシナプソロジーもそうなんだけれども、私の周りってやっぱりこう高齢者指導をしてる人がやっぱりすごく多いので、常松さんの現場もやっぱりそういう高齢者の方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そのまた企業の方とは違って、こう高齢者の方に関しても、やっぱりそのなんて脳の、ことってすごく興味のあるところだし、なんかその辺で、高齢者の方に、なんかこう、いいアプローチ、例えば運動指導者だったら、脳にどういうアプローチをしてあげるのがいいかななんて、普段思ってることあります？
もう、本当に高齢者の方々って、僕の現場では健康教室に来てる方、デイサービスに来てる方っていうのは、やっぱりこの元気をもらいたくて来てる方って非常に多いかなと思っているんです。家に一人でいても寂しいなとかいう方もいらっしゃって、やっぱりこう僕が大切にしているのは、パッとこう第一印象出てきた時に、すごく笑顔で楽しそうな人が現れたっていうところ。それだけで元気もいただける。で、あともう一つ大切にしているのは、しっかり名前を呼んでいって、あげて、手を振ったりとか、リアクション、レスポンスを求める。で、アウトプットを求めてあげる。こちらから、もうこちらからこう何かをするというよりも、これ脳の仕組みの一つでもあるんですけども、人間って、相手の話聞いてるときよりも、自分が話してるときの方が、元気物質のドーパミンが3倍出てるらしいんですよ。
へえ、3倍は大きいね。
なので、僕がこう話して楽しませてるのもいいんですけれども、それよりも何かこう発言を求めたり、手を振るようなアウトプットを求めたり、そういう時間を作ってあげると、その参加者の方って脳の中でこう元気物質がいっぱい出て楽しんでいただけると思っているので、その二つをなんか心がけてみるといいかなと思いまし
それね、すごいわかります。フィットネスクラブのおばちゃまたち、
た。
まあ、とにかく私の話なんか全く聞かずに、うわーっと喋ってますからね。
ですよね
で、食べろうと思ったらもうまた自分たちが喋って。
そ
そうなんだ。ってこうね、もう聞いてるだけに。なるほどね。確かに話ができるっていうことは、こう、なんていうの、相手のことを信頼してるとか、安心してるっていうのもあるし、なんか意外と、こう、夫婦関係だと聞いてるようで、なんか結構めんどくさくってスルーしちゃうけど、他人だとなんかちゃんとこう、聞いてあげられたりもしますよね。特に私の周りもやっぱり、最近はやっぱりもう独居の方、一人暮らしの方、多いので、やっぱりお話ができるっていうのは本当に幸せそうですね。
そう思います。
なるほど。じゃあ、もう時間もあと少ししかないんだけど、常松さん、じゃあ、これからどんな活動したいかとか、なんか自分はちょっと、これからこうするぞみたいなことがあったら、ぜひ何か教えてください。
そうですね。僕、研修の方に関しては、世の中にネガティブな離職をゼロにするっていう目標があるので、そこに関しては、研修スキル、コンテンツスキル、伝え方、あと知識、いろんなものを個人的にブラッシュアップして、この皆さんが、こう、悩みなく働ける世の中を作りたいっていうふうに思っています。あと、まあ、高齢者分野もやっているので、高齢者分野に関しては、やっぱりこの私たちが関わることで、その方が、本当に今日来てよかったなっていうような、で、幸い先ほども言ってたシナプソロジー、私たちのその同期の団結も非常に強くてですね、
そうだ
非
よ
常に
ね。
こう刺激を受ける仲間もいっぱいいるので、このオンライン時代、全国でなんかこう、シナプソロジーの仲間が刺激をし合いながら、その仲間からですね、高齢者の方々が今日一日良かったなっていうような日が作れるように、幸せだったなっていう日が作れるような一日を、届けるような活動ができればいいかなって将来思ってます。
なるほど。まあ、とにかくシナプソロジーの教育トレーナーのみんなね、熱いし、ポジティブだし、明るいし、うるさいし、元気だしっていう、
そう
もう
で
なん
す
か
ね。
太陽がもうなんか100個ぐらいあるような
そうですね。
感じ
そう
で
です
す
ね。
ね。いや、でも、やっぱり明るさって本当にすごく大事だなって思いますよね。特にこのコロナの3年間って、どうしてもこう気が病みがちだったりとかね、不安もみんないっぱいあっただろうし、まあ、この春から多少はちょっとこう日が差してくるのかなって感じがするけど、ね、常松さんはじめ、もうシナプソロジーの教育トレーナーたちの出番がこれから待ってるって感じですね。
そうですね。楽しみです。
わお、私はもう日陰に入っとくわ。
いえ、もう、日向ですよ。
そうか。じゃあ、あと、鶴山さん、なんか、ご自身のことをちょっと自分にアクセスしてもらいたいとか、研修の依頼とか、どういうふうにアクセスしたらいいですかね。
そうですね。ホームページ、インターネット検索でですね、つねまつともの、つねまつとものりで検索していただくと、脳を知って生活を楽にするみたいなホームページ、私のホームページにたどり着くと思います。そこに私の活動がたくさん載っておりますし、企業研修だけではなく、個人の方の、脳を活用して元気に、過ごせるようなヒントもいっぱいありますので、何かこう、かん、あの、お気軽に研修とかお話とかお仕事とか、なんかそういうのはお気軽にお問い合わせいただければと思いますので、まずはインターネットの方で、常松智則の方、検索の方、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。ホームページを開けますとですね、男前の常松さんがドデーンと出てますので、すぐわかると思いますので、ぜひ皆さんね、脳のことにちょっと興味がある、まあ、もしくはうちの職場をもうちょっと明るくしてほしいなんてことがあったら、ぜひ、アクセスをしてみてください。はい、あっという間に時間になってしまいました。常松さん、今日ありがとうございました。
いえ、こちらこそどうもありがとうございました。
またお願いしますね。
こちらこそありがとうございま
はい。
す。
それでは、聞いてくださっている皆さんも今日もありがとうございました。それでは皆さん、今日もいってらっしゃい。
いってらっしゃい。